新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の24日木曜日です。今日のニュースいきましょう。資産運用大手フィデリティ、ドイツ銀行、オールファンズらがブロックチェーンベースの報告ツールを2020年第4四半期から利用か。アメリカプライベートエクイティファンドのバンレンタスが独自トークン販売により約52億円の資金調達予定か。アメリカの銀行でステーブルコイン発行事業者のための準備金保有が可能に。コインベストが暗号資産交換業者登録を完了。韓国暗号資産取引所ビッサムが2度目の売却を検討か。
一つ目のニュースいきます。アメリカ資産運用企業大手フィデリティ、スペイン資産運用大手オールファンズ、イギリスのフィンテックプロバイダー企業カラストーン、オーストラリアのフィンテックプロバイダー企業リンクグループ、スウェーデンの資産運用企業 MFEX ミューチュアルファンド、オーストラリアの通信会社トランザクト、ドイツ銀行がファンド運営にブロックチェーン報告ツール TISA ユニバーサルレポーティングネットワーク TARM を2020年第4四半期から採用することが明らかになったというニュースです。ターンはフランスのグローバル IT コンサルファームであるアトスとイギリスの金融サービス機関 TISA によって開発されたツールです。 TISA はデータとアナリティクスのコストを初年度で最大 90% 削減できると発表文に記載しております。具体的には TISA の会員はデータアナリティクスのコストに年間平均26,813,100円を費やしていますが、421,965円までコストを削減できる可能性があるとのことです。ターンの CEO であるガリー・ボンド氏は次のようにコメントをしております。ターンは EMT 規制データの収集と普及のためのソリューションを提供するだけでなく、参加企業のコストを大幅に削減し、それを顧客に転嫁することができる非常にエキサイティングなイニシアチブです。このような業界のリーダーがネットワークに参加し、今月末のテスト段階に入る前にターンの構築を支援することは素晴らしいことです。これは業界が主導して運営する非営利のイニシアチブであり、最終的には消費者に最適な商品が提供されることを保証すると同時に、資産運用会社の管理にかかるコストと時間を削減することになります。この業界向けユーティリティは今月下旬に業界にデモンストレーションを提供する予定で、正式な立ち上げは2020年第4四半期の初めになると予想されています。その野心は MIFID セカンドの規制上の報告要件を緩和することであり、ブロックチェーン技術に基づいて欧州全域で利用できるようになる予定です。すべての関係者がリアルタイムで EMT、欧州 MIFID セカンドテンプレートにアクセスできるようになり、これは高品質で一貫性のあるものになります。現在このような情報交換は一貫性がなく、時にはすべてのコストの開示を可能にするために必要なすべてのデータを他の企業から入手するのに苦労することもあります。ターンはファンドの透明性を高め、ファンドのプロファイリングをより簡単かつ正確に行うことができるようにします。より透明性の高いプロファイリングが可能になったことは、個人投資家の要望に応えたものであり、来年 ESG 報告義務が課せられる際にも特に有効であると考えられます。続いてリンクファンドの投資責任者であるアンドリュー・レリオット氏のコメントです。リンクグループは TISA のユニバーサルレポーティングネットワークの創設メンバーとなり、資産運用業界にとって非常に必要とされる業界全体のブロックチェーンソリューションの構築に向けて積極的な役割を果たすことを楽しみにしています。 この業界が所有するユーティリティは効率性を促進し、リスクを軽減し、コストを削減し、消費者のために結果を改善するという私たちの共通の価値観に基づいております。データの共有と転送が将来に向けて最適化されるようにデータジャーニーを改善することで業界全体にポジティブな変化をもたらすことを楽しみにしております。補足をします。ヨーロッパでは2018年1月3日以降、金融商品の販売業者は販売する投資ファンドの対象市場とコストに関する追加情報を顧客に提供しなければならなくなっております。その追加情報を報告する形式が欧州 MIFID テンプレート EMT と呼ばれております。資産運用企業が資産運用を行うコストや市場などを報告する際にバラバラにかつ手動で記載していた形式を一元化することがターンの狙いです。続いてのニュースいきます。アメリカ投資会社バレンタスキャピタルマネジメントが独自の暗号資産の公開販売を通じて2億5000万ドル規模のファンド運用資金の一部を調達する予定だとバレンタスキャピタルマネジメントの最高幹部が9月13日にロイター通信のインタビューで語ったというニュースです。バレンタスの最高投資責任者であるベハザト・タウフィク氏は次のようにロイター通信に答えております。最初のファンドであるクレジットオポチュニティーズファンド1は今年中に予定されている独自のデジタルトークンの販売を通じて5000万ドルの資金調達を目指しております。プライベートエクイティクレジットファンドがデジタルトークンを使って資金調達を行うのは初めてのことで、世界の個人投資家や機関投資家が利用できるようになるでしょう。さらにベハザト氏は次のようにもロイター通信に答えております。私が資金調達について考え始め、ロードショーや出張、同じ金融機関への訪問など誰もが行う伝統的なルートを目の当たりにした時に、私はリテール部門からの資金調達に代わる方法を探していました。最近特に広範な株式市場の変動を見ると、個人投資家、特に資産にアクセスできる個人投資家は強力な力を持っていることが分かってきました。補足をします。ロイター通信は今後金融サービス企業は資産のトークン化、つまりブロックチェーン上で実際の取引可能な資産をデジタルで表現した暗号資産を作成し発行するプロセスにますます頼るようになってくるだろうと伝えております。その理由はトークンはオンラインのセカンダリーマーケットで取引され、企業は流動性を高め、より多くの投資家にアクセスできるようになるからとのことです。実際にバレンタスファンドには従来のプライベートエクイティ取引では参加に数百万ドルが必要とされていましたが、トークンの提供により投資家は最低1万ドルの投資でこのファンドに参加することができるようになるとのことです。
続いてのニュースいきます。アメリカ通貨監督庁 OCC がアメリカ国宝銀行ナショナルバンクスと連邦貯蓄協会フィデラルセービングアソシエーションに対してステーブルコイン発行のための準備金保有を承認する旨の書簡を21日に公開しました。アメリカ通貨監督庁はアメリカの銀行規制当局であり、国立銀行法に準拠して運営される国宝銀行約800行と連邦貯蓄銀行法に準拠して運営される連邦貯蓄協会の銀行約300行の監督及び規制を行っています。またステーブルコインとはコインの価値を他の通貨や資産と紐付けることにより常に安定した価格を実現することを目的とした暗号資産のことです。ステーブルコインは一般的に法定通貨と紐付ける場合が多く、その場合コインの発行者は発行したコインの総量と同等もしくはそれ以上の法定通貨を準備金としてどこかに保有しておく必要があります。今回通貨監督庁の公開書簡によって国宝銀行及び連邦貯蓄協会はステーブルコイン発行のための準備金の保有が認められたため、国宝銀行及び連邦貯蓄銀行はステーブルコインを発行したい事業者に対して準備金の保有サービスを提供することができるようになります。なお今回準備金の保有の対象として認められたステーブルコインはアメリカドルなどの法定通貨と1対1で裏付けられたコインと明記されており、 Facebook らが進めているリブラのような通貨バスケット型のステーブルコインについては触れられていません。またアメリカ証券取引委員会 SEC の金融イノベーション戦略部門である FinHub は通貨監督庁のこの解釈を支持する声明を通貨監督庁の書簡の公開と同日に発表しています。続いてのニュースいきます。コインベスト株式会社が資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業者として登録が完了したことを9月23日発表しました。登録番号は関東財務局長第00023号となっています。コインベスト株式会社は東京に拠点を置く企業です。2019年12月に一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA に第2種会員として加入しており、2017年8月の会社設立以来暗号資産交換業者として開業を目指し、資金決済に関する法律及び関係法令等を遵守する体制を整えていたということです。リリースによるとコインベストはサービス提供開始に先立ち 2020年9月下旬より暗号資産取引所コインベストの口座開設の申し込み受付を開始する予定ということです。なお暗号資産取引所コインベストではビットコインとイーサリアムを取り扱う予定ということです。補足をします。つい先日9月8日にもアメリカの暗号資産取引所クラーケンの日本法人ペイワードアジア株式会社が暗号資産交換業者としての登録を完了し、9月18日から口座開設手続きを開始しています。一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA では暗号資産交換業及び暗号資産関連デリバティブ取引業の自主規制団体であり、資金決済法に基づく認定資金決済事業者協会と金融商品取引法に基づく認定金融商品取引業協会を兼ねています。JVCEA の第一主管員は暗号資産交換業者、暗号資産関連デリバティブ取引業者であり、第二主管員は暗号資産交換業者または暗号資産関連デリバティブ取引業者となるための登録申請中または登録申請を予定する事業者となっています。現在 JVCEA の第二主会には株式会社マーキュリー、株式会社ワイレックスジャパン、コインベース株式会社、株式会社デジタルアセットマーケッツ、東京ハッシュ株式会社が入会をしています。今回お伝えしたコインベストと同じく、今挙げた企業に関しては法的な体制が整えば暗号資産取引業者として開業することになるということになります。続いてのニュースいきます。韓国の大手暗号資産取引所ビッサムが再び事業売却を検討していることを現地メディアのコリアヘラルドが9月22日に報じました。コリアヘラルドによるとビッサムは5000億ウォン、日本円にして約450億円から7000億ウォン、約日本円にして630億円の間の価格で取引所を売却することを検討しているということです。ビッサムは2018年にシンガポールの BK グループへの売却が決定していましたが、 BK グループが投資ラウンドにて合意価格の4000億ウォン、日本円にして約360億円を調達できず、売却計画は無効となっていました。コリアヘラルドによると、ビッサムの買い手はこれらの法的問題も同時に引き継ぐ必要があるほか、韓国で2021年3月から施行される特別金融取引情報法にも対処する必要があるため、今回の売却を成立させることは容易ではないということです。補足をします。特別金融取引情報法とは、韓国のデジタル資産取引所に対して事業の報告及び法律に準じたシステムの実装を義務付ける法律です。ビッサムが法律に準じたシステムの実装をすでに行っているかどうかが明確ではなく、もし実装されていなかった場合、買い手の負担が増えることになるため、買い手にとってリスク要因として捉えられます。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日、新しく記事を公開させていただきました。コルダを使った DX で社会コストの低減を目指す。SBI R3 ジャパン代表取締役である藤本守氏のインタビュー記事となっています。こちらの記事では、コルダの魅力や DX の前に立ちはだかる課題などを語っていただいております。ぜひご覧いただければと思います。そして SBI R3 ジャパン株式会社と私たち新しい経済編集部で無料のオンラインイベントを来週9月29日火曜日14時より開催をいたします。こちらのイベントは企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化というタイトルで開催を行います。時間は14時から18時、オンラインで無料で行いますので、ぜひお気軽に参加していただければと思います。イベントの参加につきましては、新しい経済のページから、9月29日イベント開催決定のイベント告知記事から PTX のページへ行っていただき、イベントでの申し込みをしていただくか、もしくは PTX 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただければイベントページが見つかると思います。そちらからぜひご応募いただければと思います。この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントープのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店またはネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。